18ページは、協力隊が行くジャパンレッドについて書かれています。協力隊が行く52回。こんにちは。武漢地域担当の西垣です。新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言が1ヶ月余り続き、これまで開催していたイベントや開催予定だった行事が中止延期となりました。毎週行っていたスマホ相談室もカフェも十分に実施することができず、この期間は主に個別のスマートフォン、パソコン相談対応と地域のぶどう農家さんの作業支援に費やしました。スマートフォン、パソコン相談については、訪問形式での相談が増えてきました。パソコンの設定やマイナンバーカードの申請など、時間を要することには相談者の自宅に伺って対応しています。また、ぶどう作業支援の方は、5月中旬からぶどうの農繁期が始まったこともあり、未経験の私の力も猫の手の代わりくらいにはなったようです。協力隊の任期が終了する3年後には、ぶどう栽培での収納を考えているので、今の時期から実践的に勉強できるのはとてもありがたいです。作業をする中で、農家さんごとに管理の手法がかなり異なることに気づきます。また、年によって天候や条件も変わるので、収穫物の良し悪しだけが正解を教えてくれる世界なのだなと実感しました。地道に細かい作業を延々と続ける仕事ですが、作業をやり終えて、ぶどう棚が整然と変わっているのを見ると、快感を覚えるようになりました。そして何より、少しずつ膨らんでいくぶどうの実は、なんとも愛おしいものです。写真が掲載されています。ぶどうの剪定をする西垣隊員、スマホ相談室の様子の写真です。ジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹き屋、第11回。日本遺産に認定されたジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹き屋のストーリーを構成する文化財を紹介します。笹畝坑道、未指定記念物、遺跡地。笹畝坑道は、江戸時代後期、中野村、現在の成和町中野の、猪辻北麓に開発された笹畝鉱山の本坑道跡です。明治12年1879年には、岩崎弥太郎が経営する三菱商会の買収により、吉岡銅山の坑区に編入され、大正時代後期まで操業が続きました。その後、旧山により放置されていましたが、昭和49年1974年に吹き屋地区が岡山県のふるさと村に指定されたことを受け、その整備事業の一環として昭和53年1978年に坑道の一部、坑道口から約250メートルが見学できるように復元整備されました。笹畝坑道は、吉岡銅山で唯一公開されている坑道跡です。坑道内には、削岩機の跡やトロッコ軌道などが残り、また、坑夫による銅鉱石採掘の様子を示すジオラマなどが設置され、近代における銅採掘の実態が体感できる空間となっています。笹畝坑道を見学している写真と、現在もにじみ出る銅の成分の写真が掲載されています。